こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の永水です。
情報4年の市並です。
はい、市並さん、この間は、はい、まあ、紙を半分にして相似になる場合とか、正方形を切り取って相似になる場合とか、はい、っていうことを、まあ、やって、普通に今使っているコピー用紙とか、まあ、ノートは、まあ、A 版とか B 版とかっていうやつ で計算すると、縦横の比が1対、ルート2だったわけですね、
はい、
うん、でこれは市並さんに計算してもらいました。
はい、
はい、しました。で、もう一つ、長方形から短い辺の正方形を取り除いた時にできる長方形と、元の長方形が相似になるような時の、まあ、縦横の比、短い方を1としたら長い方が2分の1たすルート5。でこれは市並さんに久しぶりに二次方程式を解いてもらいました。
はい、久しぶりに見ました。
はい、でこの間の放送をちょっと聞くことが、先週の放送をね、はい、ちょっと聞く機会があったので聞いてみると、なんか数学の部屋で初めて紙と鉛筆をご用意くださいみたいなことを言ってて、で、まあ、その後にコバピーがちゃんとコメントしてくれてたのがちょっと嬉しかったですが、黄金比、うん、黄金比とか黄金分割っていうのは、はい、すごく見た目に綺麗な比だと言われています、はい、うん、でね、クバピーはその時に、なんかホームページを作るのにも、なんかそういう黄金比の長方形をなんか並べたりすると非常に見栄えがいいとかいうような、まあ、デザイン的な面から、うん、そういう、まあ、黄金分割っていうのを使っていますよっていうようなことを、うん、でちゃんとコメントしてくれてて、僕は車で聞いてたんですけど、嬉しいと思って、うん、で今日はその黄金比、まあ、黄金分割の、まあ、続きなんですけど、まあ、縦横をその比なんだけど、短い方を1としたら長い方が、2分の1足すルート5で、だいたい 1.618 ぐらいです、
はい、
でね、逆に長い方を1としたら短い方はいくらになるかっていうと、まあ、同じように式立てれば、はい、いいんだけど、この間市並さんが解いた二次方程式は覚えてますか？
はい、
はい、これです、
はい、x 次乗マイナス x マイナス1イコール0の式を解きました。
はい、です、
はい、
でそのそれは長い方を x ですね、短い方を1として長い方を x としたら、そういう方程式、二次方程式が立ちました、
はい、
で今度逆に長い方を1として短い方を x とすると、x の2乗足す x 引く1イコール0っていう方程式になります。でこれも同じように解の公式で解くと、まあ、x の係数が違うので、あと、まあ、x が正という条件を入れると、はい、x イコール2分のマイナス1足すルート5です。でこれはだいたい 0.618 で、まあ、さっきの数からすると2分の1と2分のマイナス1でちょうど1だけずれてるので、ちょうど1引いた数になっています。でさらにこの2つの数は実は逆数になってて分の1するとちょうど元に戻ります。うん、でこれはその2分の1足すルート5を黄金比、
はい、
でまたその2分のマイナス1足すルート5、まあ、こちらも黄金比、まあ、どっちでもいいんですね。でただ記号はなんか区別しているようですが、まあ、基本的にはまあどちらも同じ比になるので、うん、どちらを使ってもいいというふうにまあ言われています、うん、で中学生の皆さんは、うん、まあ、解の公式をねあまり今は習ってこないので、
はい、
うん、市並さんは中学校で習ったんじゃない？
教科書には載ってなかった気がします、うん、何ですか、中学生って教科書と一緒になんかワークみたいなのを先生が買ってくれたんです、うんうんうん、あれのコラムみたいなやつに、うん、なんかこの会の公式が載ってた気がします。
あ、なるほどね、うん、で多分今のそう市並さんとかはもう別に習わなくてもいいと、中学校でね、僕は中学校で習ったと思うんですけど、で、まあ、今は高専に入ってきてからとか高校に入ってから、まあ、解の公式を習います、
はい、
うん、でそれでこの 黄金比っていうやつですけど、あのいろんなところに実は出てきます。でこの間もちょっとね、あのパルテノン神殿がどうのとかっていう話を少ししていましたが、あのここに本を2冊用意しました。あれもう1冊どこ行ったかな。もう1冊どこですか。
ここじゃないですよ。
ね、はい、こっちでした。
はい、見ました。はい、見ました。よかったです。はい、
一つはその名の通り黄金分割という本です。でこれはこの黄金比にまつわる話で一冊できています。
埋めちゃった感じですか。
そうです。でなんか元々はドイツ語で出版されたのを、まあ、英語で、まあ、翻訳されてて、でさらに、まあ、日本語で翻訳して出版されたと。でいきなりこの本はその黄金比からフラクタルに言ってます。でこういろんな図形がね、最初にこう綺麗な図形が、あるんですね。これがなかなかラジオでは伝わらないので難しいところなんですけど、
これは口では言えないですね。
はい、でさっき言った2分の1足すルート5をこの本はタウですね。で2分のマイナス1足すルート5をローというね記号にしています。でそれからもう一冊、この黄金分割は、日本評論社から出てます。で、まあ、バルサーという人、これは多分ドイツの人ですが書いて、でカニエさんというこれ三重大の先生だったと思うんですけど、翻訳されていると。でもう一つは新世紀科学という非常にうさんくさいって言うと書いた人に申し訳ないですが、これはね僕ね確かね緑図書館がどっかで見つけて、でまあちょっと学校で買ったんですが、新世紀科学というんですが、
最後に買ってしまった。
いやこんな本は今まで見たことがないぞという、で黄金比っていうのが、まあ割とこれね宗教とかと絡めている内容が多いので、ちょっとどうかなとは思うんですが、黄金比、まあ、比例と黄金分割という章があって、でそこにあります。でこれは直角三角形の、まあ、相似から出してるんですね。でね、いずれもねこう五角形と実は関係が、で黄金比っていうのは実は五角形にたくさん出てきます。はい、でまあ今日もできてれば皆さん紙と鉛筆で五角形を描きながらしていただくといいんですが、五角形を描いて対角線を引きますよね。それと星型になります。
できますね。
はい、で真ん中にまた正五角形ができます。はい、でそうやっていろいろ描いていくと、こう星型の中にまた正五角形があって、またその中に対角線を引いたりするとたくさんのこう相似形が出てきます。でこの時ちょっとこれ難しいんだけど、五角形をちょっと描いてみましょうね。今ね五角形を描きますと、で一番上の頂点が A で、普通は反時計回りに BCDE と頂点を描きます。で対角線 A から C、それから B と E を結びますね。でもう一ついるかな、 A と D も結んでおきましょう。そうすると BE と ACAD は交わりますから、これ順番に ABCDEFG、 そうすると、そうすると BG というのが実はこの CD と同じ、これ平行四辺形になりますので、
はあ、なんかあれですね、中学生の証明問題
と同じで、つまりこの BG というのは CD と平行になって、まあ、平行四辺形ができるので同じ長さ、つまり正五角形の一辺と同じ長さになります。だからここのちっちゃい三角形 ABG、はい、これは二等辺三角形です。だからはい、でこの時、どっちかな、 BG 対 BF、 これが黄金比です。でどっちがどっちでもいいんですが、BF が1かな。で BG が 2分の1たすルート5。
誰ですかね、そんなとこ見つけた
ねえ、一番最初に見つけた人は天才かもしれませんが、あのになっています。うん、で、あの市並さんは、
はい、
あの人でも名前出てきませんが、あ、ほんまに忘れちゃった、まあ、いいよ。あのこの正五角形の中に、あの人の人体の絵が描いてある図とか見たことがない？
ああ、こうなんか手をこう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
そ
う、うん、とか今ここにあるその新世紀科学っていう本の中にも、あの顔がほらここ五角形の中に入ってるでしょ、う
ん、バランスがいい、
バランスがいいっていうですね、正五角形だから。正五角形の中にその黄金比があって、でこの中には相似形がたくさんあって、だからこの上のちっちゃい三角形 AFG、 これも二等辺三角形なんですよね、当然ね。で、当然こう一つの角が等しいから、元の大きいこの BAG という二等辺三角形とも相似になってるし、うん、ね、だからこの結構あの楽しいというか、あの図なんですね。で、
これまあさっき、色々あるってこと
ですね、うん、そうそうそうそうそう、はい、で、この正五角形の中にその黄金比っていうのがまあ隠れているっていうこと、うん、それからあと有名なところでは、フィボナッチ数列って聞いたことあります？
はい、
数列で言うと1、1から始まって、はい、その次が
2
ですね、その次が
で
3で
5、
うん、
8、13、
はい、っていうふうに、はい、フィボナッチ数列っていうのは2つ前の2つを足して次の数を作る、
はい、
っていうやつですね。だから1、1から始まって1たす1で2、でその次が1たす2で3、
はい、
でその次が2と3で5というふうに続いていきます。でね、これのその隣り合った数の比を取っていきます。
比、あ、比ですか、
うん、で、まあ、この場合だとまあどんどん大きくなるので、例えば、まあ、1分の1から、はい、その次が1分の2、はい、で次が2分の3、で次が3分の5、
はい、
5分の8ですね、はい、でこれが8分の13と。で、比を取っていくと実はこの比が黄金比に近づいていくんです。
ああ、そうなんだ、
はい、でこれも実は式を立てると、あのさっきの二次方程式が出てきて、解くと黄金比が出てきてっていうふうになるんです、はい、でフィボナッチ数列っていうのは実はその自然界にたくさんあって、
ああ、なんかいろいろ聞いたことあります。
聞いたことあります？
あの、花弁のこの咲き方？
はいはいはいはい。
あと、あの、アンモナイトのこの
大きさ
の中の大きさとか。
そうそうそうそうそうそうそう。だから、それが、いわゆるフィボナッチ数列でできているっていうことは、その大きさの比が、実は黄金比に近いっていうことなんですね。で、それからその、花の花弁というか、その例えば葉っぱの出方とかっていうのは、まあその日がそのフィボナッチ数列でできているんだけど、まあその日がまあ無理数ですよね、あの黄金比、はい、だから実はその太陽の光をうまくどこの葉も受けられるように少しずつずれてるという、そういう知恵っていうかね、になっています。うん、であと有名なところでは、朝顔の種、
はい、
っていうか朝顔の真ん中、朝顔の 花の真ん中に種がほらできるところがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれをよく見ると二重螺旋になってて、わかります？種、朝顔をこう描くとこうね、あの真ん中に大きい丸があって、で花がたくさん、朝顔じゃないわ、ひまわりやった自分で描きながら、自分で描きながら何言ってるんだろう、朝顔にひまわりですね、ごめんなさい、はい、ひまわりの種、はい、朝顔も種があれですが、ひまわりの種、あのハム太郎の好物ですかね、
はい、
でこの種のその真ん中にある大きな円の、
はい、
これはこう右回り巻きと左回り巻きのこう二重螺旋になってるんです。
へ、あれただ単に刺さってるだけじゃないですか？
なくて、実はその、まあ、時計回りと反時計回りの二重螺旋になってて、
二重螺旋って重ねるとどうなるんですか？
だからちょっと書きにくいけど、いわゆるその時計回りに回っている部分と反時計回りにこう回っている部分があるんです。
へ
ー、これちょっと今度、まあ、一回気をつけて、ちょっと僕今回はちょっと準備できなかったんですが、また 来週でもちょっと探しておきますが、でその例えば時計回り巻きとその反時計回り巻きのその螺旋の種の数をこう一周分、
はい、
一周分ってこう螺旋だから元に戻らないんだけど、はい、ちょっとこうずれるんですね、
まあ、戻
る、
だいたいその、
うん、そうそうそう、はい、でその日を数えると例えば8個と13個とか13個と21個とかっていうそのフィボナッチ数列が出てくるんです実は、
うん、意外なところに
意外なところにというか、うん、だからあの黄金分割っていうのはすごくこう、まあ、綺麗な、まあ、この間のコバピーもねちょっと言ってたけどそういう美しい形の火なんだけどそれが実は自然界の中にこう入ってて僕らが綺麗だなって思うのは実はいろんなのを見てそれが美しいからかもしれないけど、うん、でそれをちょっと数字で表すと、まあ、フィボナッチ数列のようなものが関連しててっていうね、うん、だからなんかこう式で解くとちょっと、まあ、無味乾燥というかちょっとねあの近寄りがたいものがあるけど実は、まあ、身の回りっていうかいろんなところにそういうものはこう潜んでいてっていうことなんですね、うん、ちょっと今回は、まあ、あのかなり数字をたくさん出しました、ね、数値をたくさん出しましたけど、まあ、あのその数値が難しいというよりもいろんなそのなんていうのかな自然界とかいろんなその形の中に数とか、まあ、数理って言われているものが潜んでいてでそれらがなんかこうさっき の, そのアンモナイトのねその螺旋と例えばそのひまわりの種の螺旋が関係してるとか、うん、案外全然関係ないなと思うものがこうつながっているっていうこともまああるんですね、うん、で、まあ、今回はその黄金比っていうのをちょっとまあキーワードにして、まあ、いくつかそういう話題をね話をしてみました。まあ、あの実際に計算したりすると本当はとかこうなるので、うん、ぜひまたあの、はい、挑戦してもらいたいなと、
はい
はい、思います、まああのまあ、先週と今週2回にわたって、まあ、黄金比のお話をしました、はい、では、まあ、今週はこういうところで終わっておきます、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。